日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。今さ、
はい、
岡倉天心のことちょっといろいろ調べてるではないですか。
はい、はい、そうですね。
で、伊豆らにも行ってきましたよね。あの岡倉天心が日本美術院を移転したという茨城県の伊豆らに、
はい、はい、行ってきました。
で、あれなんだっけ、伊豆ら美術館みたいな美術館、
はい、ああ、はいはい、そうですね、
があって、そこに行くと岡倉天心のことめちゃめちゃ学べるじゃない、はい、
そうですね、茨城県天心記念伊豆ら美術館ってい
う、ちょっと待って、茨城県天心記念伊豆ら美術館
はい、天心記念伊豆ら美術館、はい、
あそこと六角堂には行った方がいいですよね。
そうですね、うん、なんか初めて行ったんですけど、
奇人ですよね、天心ってやっぱり、だって
なんかもう見てる世界が違いました。
日本美術院を作った時のさ、
はい、
あの効果とかすごいじゃない。
そうですね、
なんだろう、男子ここにしすべしみたいなで要は命がけで日本が書けよっていう歌でしょ。
そうですね、なかなかその、うん、効果というか因果というか、
因果だね、うん、
しっていう字が出てくることってなかなかないじゃないですか。
だって男子ここにしすべしっていうのが毎回、そうそうそう1番2番3番全部出てくるんだもん
いやなかなか。
もう一つすごいと思ったのが、
はい、
日本美術院の制服、
あー、はい、
すごかったよね、あれも、あの、
はい、
奈良時代の役人が着る服みたいなのをイメージしたんでしょ。
そうですね、
だからなんか中国から、はい、まあ、律令みたいなものが輸入されてきて、はい、まあ、法律だよね、
うんうん、はい、
そのだから日本はあの時代初めて法治国家になったわけですよ、
はい、
でその初めて法治国家になった日本の役人が着たような、何ですか、あの、うんうん、帽子にビヨーンと人が舌が垂れてて、はい、こうなんか中国の方が着るような、
はいはい、
あの服、
はいはい
はい、あれを模した制服をデザインした、
はい、
で本人は危機として喜んで着ていたんだけれども、
はい、
みんな嫌がってたんだよね
で何これみたいな感じだったんですかね。
そうで、そのエピソードを聞いた時に僕はね、
はい、
3年4年前にハマってたスティーブ・ジョブズのエピソードを思い出しちゃって。
あ、どんな
話、あのほらジョブズっていつも黒いニット着てたじゃない。
あ、はいはい、イメージありますね。
あの三宅一生さんがデザインした、
はいはい、
あれってジョブズが当時、はい、もう惚れ込んでいたソニーをね訪問した時に、工場見学をした時に、
はい、
みんな同じ制服を着ていると。で同じ制服を着た、はいはい、まあ、あれって、はい、まあ、日本が本当にあの貧困にあえいでいたので、
うんうん、
着る服ぐらいはっていうことで、うんうん、創業者の森田さんだっけがその制服を支給したっていうところから始まっていたそうなんですけれども、
はいはいは
い、いずれにしても同じ制服を着て一つの目標のために何かを頑張るっていう姿にジョブスって異常に感銘を受けて、
あ、はい、
それで三宅一生さんに黒いニットをアップルの制服としてデザインしてもらったんだって、
はいはいはい、へー、
そしたらね、こっからがいい話なんですけど、
はいはい、
やっぱりアメリカの方々って超個人主義なので、
はい、
なんで同じ服着なくちゃいけないんだってことでもうボロックソに言われたんだって
誰も着ないよみたいになっちゃいそうですね、うん、
だって人と同じみたいなことが我々とはもう全く違うわけですから
そうですね。
で、はい、結果的にそのジョブスの制服案っていうのはキャンセルというか却下されて、
はいはい、
でしょうがないから、まあ、しょうがないからかどうかわからないんですけれども、はい、三宅一生さんに黒いニットを、はい、まあ、1000着だか2000着、うん、自分のためだけに発注して、
あ、発注はしたんですね。
発注はしたんですよ。だってしょうがないじゃん、なので毎日、まあまあ、あの黒いニットを着てたんじゃないかっていう、
はい、あ、でもなんかそれもそれでいい、
あの愚かだよね2人とも天心もジョブスも愚かでやっぱりね、はい、 天才っていうのは愚かじゃないといけないなっていうふうに思いました。
あ、そこでもなんかビューティフルフーリッシュ、
ビューティフルフーリッシュです、うん、ですからこの先天才を、天才って目指すのかどうか知らないんですけど、天才を目指す人は、はい、制服に関するエピソードは一つぐらい持ってた方がいいよっていう話ですよね。僕も考えようと、はい、あのアートプラザの芸大アートプラザの制服を考えようと思ってます。
あ、ちょっと楽しみに、うん、
はい
はい、しております、
はい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、熊野詣と中間管理職日記を読む。
違う違う違う違う、定価39歳から入れてくれないと。
そこから、はい、すいません、
もう一度お願いします、はい、で、今日のテーマは、
はい、はい、じゃじゃん、定価39歳、熊野詣と中間管理職日記を読むです。
39歳っていうのが重要なんですよ。
あ、そうなんですね。
だって僕は53歳でまだ中間管理職バリバリですけど、はい、世の中の方々っていうのは大体そういう感じでしょ、はい、きっと。
そうですね、きっと、うん、はい、
ですから今日のはですね、
はい、
全サラリーマンに次ぐっていう風に、だからタイトルに入れた方がいいかもしれない。
あ、わかりました。
全サラリーマンに次ぐびっくり、定価39歳、熊野詣と中間管理職日記を読むということで、
はいはい、
あの前回ね、あの熊野御後記っていう、
はい、
定家が後鳥羽上皇と一緒に熊野を回った時の日記があるんだっていうことを紹介して、うんうん、
はい、
これがもう中間管理職の悲哀バリバリだぜっていうようなことを、
うん、はい、
もうそれだけでちょっと身近になりますよね、定家が。
そうですね、なんか、うん、はい、
だってね、あんな高尚なですよ、はい、新古今和歌集を編集した人がこんな感じだったんだって、
はい、うんうんうんうん、
じゃあどんな感じだったかと。
はい、じゃあ、はい、そうですよ ね。
ということで、
内容気になります。
定価気分で当時の熊野詣を今日から巡ってみようということで、
お、はい、
まず10月5日にね、
はい、
出発をするんですけど、
出発
するです、ね、そう、
はい、
でこの出発の日が面白くて、
はい、
陰陽師がこの日だって、はい、絶対この日って決めるわけですよ、占いによって。
あ、へ
ー、だから、はい、絶対だから占いって当時。
あ、そんだけ
重視されてたんですね。そりゃそうなんだよ。病気になるにしても怪我するにしても、
はい、
全ては霊とか占い、なんというか、はい、そういうものが支配してたわけでしょ。
へ
ー、汚れとか、要は汚れですよ、汚れのために病気になる、はい、で汚れのために怪我するとか、ですからそれを払うものは占いなので、はい、ですから陰陽師が決めたこの日っていうのは絶対だったから、だから雨だろうが雷だろうが絶対に10月5日には出発。
すごい大変、
はい、で定家がお供するようなお沙汰を受けたのは8月9日ですから、2ヶ月かけてね。
ちょっと前
でもね、
はいは
い、そうは言ってもお金の準備もしなくちゃいけないし、
はい、あ、
だって食料どうするのとか、で誰連れてくるのとか、は
い
は
い、
そうそうそう、
結構大変、
2ヶ月結構短い、結構大変だよ。だってチームを組織しなくちゃいけないのに15人ぐらい1ヶ月ぐらい留守にする。
そうですね、うん、あ、それは結構タイトな日程という感じですね。そうそうそう、今だと。へー、
で10月1日から精進を始めて、
はい、
まあ、肉食べないとか、あのニラとかニンニクとか食べないとか、あとは、はい、あの女性も行って、もうまるっきりですよ、女性に触れちゃダメですからね。
あ、それもダメなんですね。
もうこっから帰るまでは絶対女性に触れちゃダメですからっていうような精進を始めていって、
はい、
で初日も本当に大忙しなんですよ。でどんなことが書いてあったかっていうと、
はいはい、
あの基本的に定家の役割っていうのは、
はい、
御後ですから天皇とか上皇、今回でいうと後鳥羽上皇の、
はい、
団体様をね先回りして、はい、儀式であるとか、はい、宿所の段取りをつけることなの、うん、でそれが本当に一番の重要な定家の役割なので、 で、はい、今と違ってホテルなんて予約すればいいもんじゃないですからね。
そうですよね、
うん、ですから前もって多分、
はい、
その土地その土地の詳しい人に上皇が泊まるような宿っていうのはここだったらなんとかなりそうだっていう段取りをつけて、あるいは、はいはい、熊野に行くまでって、
はい、
九十九王子、まあ、99の王子があるっていうようにいっぱいこう神社とかがあるので、でも上皇が絶対行かなくちゃいけないところもあるわけですよ、
はい、あ、重要ポイントみたいなのがあるんですね。そうそうそう、でも、はい、
上皇がそんな言うこと聞くっていうわけですよ、社長が聞くっていうわけですよ。だからそういうのの段取りも全部つけなくちゃいけないので、もう初日からだから大忙しで、
はい、で
最初はね、
はい、
京都の鳥羽伏見の戦いの鳥羽ってありますよね、伏見の近くに、
はいはい、
あそこから出発するわけです、船で。
へー、はい、あ、船なんですね。
船なの最初は。で船で淀川をずっと下って、
はい、
で久保津王子っていう、
はい、
今の大阪の天満橋ビジネス街の、
はいはい、へえ、
そうなの。だからあそこがスタートなんですよ、熊野詣での。
へえ、あ、なんか全然大阪のイメージなかったのでちょっと意外です。
そうですよね。だから、
はい、
鳥羽から久保津王子までっていうのは船なので、そこで船でわーっと下っていって、はい、当時はね、あの鳥羽のあたりって小倉池っていう巨大な池があって、
はい、
で今みたいに川が一本あっただけではないので、
うーん、
水運の中心地だったわけですよ、この大阪と鳥羽を結ぶっていうのは。でそこをずらーっていう風に川を下って、
はい、
で前回も紹介したと思うんですけれども、明確な数字はわからないけれども1000近くの人と馬での熊野詣でだった。
すごい大規模ですね。
で
だって観光バスだと1台、
まあ、50人だから20台
それが20台、まあ、まあ
そうこれだから甲子園の応援みたいな感じ
すごいですね。
で、
はい、
記録その時の定価の時の熊野詣だと天上人だけで、いや偉い人ね、
はい、
天上人っていうのは要は四神殿に入れる人なので、
はい、
その人だけは22人
はい、はい、
で北面の武士が全員とかね、
はい、
北面の武士っていうのは当時上皇を守る人たちですよね、
はい、お護衛の方ですね。
そうで天上人それぞれが10人とか20人の連れがいるわけでしょ、
うん、
で使用人とか何とか人とか何とか人とか何とか人がいるわけでしょ、っていうとやっぱりそんなスケールのものになるであろうと。でさっき言ったんですけど、その久保津王子っていう大阪の天満橋っていうのが、うん、熊野九十九王子の第一王子なんですよ。でこれ王子って何かっていう、
じゃあ一番最初ってことですか。
そうそう一番最初なんだけども、これ王子って何かっていうと、
はい、
当時は騎士信仰、尊い子供の信仰っていうのがあって、
へー、はい、
これってもともとは尊い子供だった、今はこうなんていうかやつれてるけど何度とかの尊い子だったっていうのって、これ延々と、はい、まあ、いろんな物語に受け継がれているいくんですけれども、それが熊野の一つの信仰だったんですね、はい、でそれが99王子っていうことだから99個あるっていうことではなくて、
はい、
99っていうのはイコールものすごい数があるっていうことなので、
はいはい、
そうなんだからたくさんあった、だから熊野99王子の第一王子の久保津王子っていうのが熊野詣の最初になるっていうことなんだけど、
はい、
ここでご一行様が何をしたかというと、
はい、
まずは遥拝、拝いますよね、
遥拝、あ、拝む、
拝みます、はる、い、かに拝む、遥拝、で、はい、もちろん休息しますよね、だって鳥羽からさ、まあまあ、ずっと船で来てね、
そうですよね、はい、
で宿泊しますよね、
はい、
でお経をあげますよね、
おお、はい、うんうん、
でさらに歌会をしますよね、
あ、歌会、
歌会もする、
で
さらに相撲もしますよね、
はい、相撲
だって相撲はそうじゃん、神事だからさ、
あ、結構盛りだくさんのメニューですね、
宴会ですよ、つまり、
この
宴会が熊野に着くまで、はい、延々と繰り広げられるわけですよ、
結構大変ですね、うん、
で これを帝下たち中間管理職が、
はいはい、
上皇たちがね参拝している間に、
はいはい、
次の宴会場所参拝場所の段取りをつけているっていうのがこの帝下の熊野詣でなんです。
それは結構厳しい、
うん、で
このいい場所を選んで勝つってことですよね。
でまあ段取りが全てだからねこれ、
はい、
でここを帝下は日記にどういうふうに書いてるかっていうと、
はい、
すなわち馬に騎して赴き先陣して坂口王子に参る、また前義のごとし、また先陣して皇都王子に参る、前義のごとし、また先陣して天皇寺に参りてっていうふうに書いてある。だからもう先陣先陣先陣先陣常に先回り先回り先回りして段取り段取り段取りっていうのが初日の日記で、で、
はい、
最後にどういうふうに初日を結んでるかっていうと、
はい、
初日から疲れて考えることができないのに明日歌を披露しなくてはいけないと結んでいる。
辛い。
辛いんですよ本当に。
結構タスクもりもり
ですね。もうタスクもりもりでしょ。でもうちょっとだけ時間があるので、
はい、
2日1日目とね2日目を少しこうやってじっくり見てると、これ熊野詣帝下にとっての熊野詣がどういうとても崇高な詣みたいな感じではないんですよ。後鳥羽上皇が感じてるような、ああここに来たなとか言って、はいはい、歌読むみたいな感じじゃなくて、
はい、
で2日目はですね、
はい、
6カ所の王子であるとか神社を手配して、
はい、
で歌を披露した、はい、もうそれだけでぐったりしますよね。だって6カ所ですよ。
結構大変ですよね、うん、そんな道も整備されてないでしょうし。
あ、そうそうそう、まあ、ただ
、はい、
中辺路っていう山に入るまでは行かなくて、これまだ、はい、大阪と和歌山の、
はい、
間なのでそんなに大変じゃなかった、はいはい、道自体は大変じゃないかと思うんだけど、でも6カ所でさらに歌を自分で披露しなくちゃいけない。でこの歌を披露して講師を務めるっていうのも、はい、この熊野詣における帝下の重要な役割だったんですよ。やっぱり歌の名手としては知られていたの で、ね、
はいはい、
そんな帝下に友を命じたっていうのは各所で各地で開催される歌会で帝下もやっぱり歌を詠んで、
はいはい、
でそれを披露するっていうのは重要な役割だったわけね。
だから手も抜けない。
そうで、だいたい夜明けとともに出発するので、で夜明けとともに出発してうわーっていう風に6カ所巡ってところどころ参拝の手配をして、
はいはい、
で、まあ、夕方前に着くかな、もうちょっと前に着いて、でその後歌会をするわけですよ。
また歌会、はい、
でぐったりでしょ、
はい、
でそんな定価を待っていた宿っていうのがどういう宿かというと、
はい、はい、
三軒のかやぶき屋は風冷たく月明かりなりっていうことで、
はい、
まず三軒です。三馬、はい、これでも三馬に、はい、多分ね、はい、定家って連れが12人ぐらいいたと思うので、
え、はい、
なので雑魚寝です。
結構ぎゅうぎゅうじゃないですか。
ぎゅうぎゅうです。しかもかやぶきです。
あ、
で今のかやぶきって私たちのもうかやぶきじゃないですからね。
え、
かやぶきって豪壮なかやのさぶわーっとした屋根を想像するでしょ、
はいはい、立派な感じ。
違います違います、はい、そんなこういう時の仮の宿ですから、
はい、
その辺の人の宿を借りるわけなので、じゃあ借りられたその辺の人は野宿するわけなんですけど、はい、要は農民ですよね。だから掘ったて小屋に藁が敷いてあって、はい、下も多分板敷きじゃなくて土間だったと思う。だから風冷たく月明かりなりって、はい、ここがいいなと思うんですよ。 なんか定価らしいなと思って、はいはい、そんな風冷たくなんだけど、
はい、
月は明るいって書いてる。
うーん、
月が見えてるってことよこれ、家の中から。
そうですよね、上か上。じゃあちょっと屋根もちょっとこうあれかもしれないですね。
でも
月見えないとかじゃなくて、もしかしたら
三軒のかやぶき屋は風冷たく月明かりなりで、なんか素晴らしいよね、はい、文章として。
うん、なんかそうですね、綺麗ですね、う
ん、こんなところも定価なんだっていうのが、 美しいなっていうふうに思っていたりするのが2日目で、
はいはい、
で3日目もね一緒なの、はい、で4日目に大問題が起こるので今日は3日目までやろうと思うんですけど、
はい、
3日目は最後に歌を読んでて、
はい、
いろいろの木の葉の上に散り染めて雪は渦巻す篠の目の道っていうことですごく非常に美しい歌を読んでるんですけれども、
うんうん、
ここまでがずっと天満橋を、
はい、
天満橋が第一王子でずっと南下して南に行ってるのね、
はい、
で3日目にこの和歌山との県境まで到着している、
うんうん、おー、はい、
でここから山沿いの険しい道が始まっていくっていうことで、ここまではもうプレリュード前奏です、はい、前奏だけど大体もう次がね後が想像されるようなことになってる。つまり手配、はい、手配手配、宿は寒い、家の中から月が見えてるみたいな、
はい、
で歌も読んでるっていう
ような厳しい、はい、
はい、ということで、
でも歌は読むんですね。
でも歌は読まなくちゃいけない、はい、でこれまた後でやるかもしれないんですけど、この熊野詣での時に、はい、いろんな人が歌会で、はい、歌読んでますよね、
はいはい、
でこれを今日に戻って聖書したもの、はい、それが今私たちが熊野会誌って、熊野会誌ってちょこちょこ見るでしょ、
なんか見たことはあります。お返しの会誌ですね。
あ、そうですそうです。
懐かしいの紙って
書
いて会誌
で、はい、熊野会誌っていうちょこちょこ国宝になってるようなものもあると思うんですけれども、はい、で今ってそれ断刊というか、はい、切られて軸装にされたりもしてたりしますけれども、うんうん、それでよく私たちって熊野会誌って読みますけど、はい、これ熊野会誌って何かというと、この後鳥羽上皇とに伴って藤原定家も言ってますけど、この後鳥羽上皇の熊野詣の時に、歌会がすごくあったんですけど、その歌会で読まれた歌を聖書したものが熊野会誌だっていう、
はい、なんかそれも全部記録に取ってるんですね。
記録っていうか、まあ、聖書したんだよね。だから記録にとって、うん、確かに
すごい。
そう、でも熊野会誌、って何って言われたらこれで説明できるようになりますよね、
はい、確かに、
うん、ああ熊野会誌ってあれかみたいな。
はい、確かにちょっと今までよりもこう気持ち込めて見れる気がします。
そうだよね、だってボロボロに定家とか他の人が鳴りながら読んだ歌を書いて聖書したもんだってい
う。そうそうそう、聖書したんだ、うん、なかなか、はい、ただあー綺麗とかじゃ全然なくなります
ね。まあ綺麗は綺麗ですけどね、
はい、
だけどあー綺麗の裏側にはこんなことが行われていたんだっていうのが知れると、
はい、
ぐっと身近になる。
うーん、
熊野会誌が本当に身近になるってなかなかないじゃない。
そうですね、うん、はい、
でもそれがこの定家の熊野五行を読むとよくわかるっていうのが面白いなっていうふうに思ったということです。
はい、わかりました。
日本文化はロックだぜ、ベイベ
では、audiobook.jp をお聞きの皆さんにはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ続きの4日目からが次回ということですかね。そうそうそう、
次回はだから定価危機一発、まだまだ続くぞ熊野五行期っていう
メモしとかないと忘
れちゃう。メモしてください。そうしないと熊野返しみたいにならなくなっちゃうから
そうですね、
はい、
お
相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチでした。